京都歴史回廊協議会絹掛けの心。こんにちは、京都歴史回廊協議会清水則夫です。絹掛けの心、このコーナーでは京都歴史回廊協議会の活動を紹介しながら京都北西部の魅力を伝えていきたいと思います。
はい、清水さん、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日もゲストの方にお越しをいただいております。京都歴史回廊協議会幹事で大本山妙心寺塔頭智勝院住職、そして子ども園ゆりかご園長の川島英二さんです。川島さん、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
ではまずは住職を務められている智勝院というお寺についてご紹介ください。
はい、もうものすごく古い話になるんですけれども、智勝院は、1597年、慶長の2年になりますが、臼杵藩の初代藩主稲葉貞道公が、お父さんであられました稲葉一徹公の菩提を弔うために、妙心寺の74代目の住職丹田師院という和尚さんを開祖として創建をしています。で、まあ、塔頭寺院、古くから、たくさんありますので、そのような中では珍しく創建当時からお寺の場所が、一回も変わっておらず、敷地の面積も3000坪、9000平米ほど、残っております。
すごい。敷き算をしますと約400年以上前からこの安土桃山の時代から、はい、そうですね、長い歴史あるお寺で同じ場所にあって、その場所っていうのが妙心寺北門から入ればもうすぐのところにある、まあ、ところで、今言っていただいたように敷地がとても広いお寺なんですね。
はい、そうですね。
私ね、ちょっと調べさせていただいたんですけど、ネットでね、建物などは通常は非公開になっているので拝観できませんが、はい、境内にの奥に幼稚園があって、お庭に幼稚園があるお寺らしく可愛らしいお地蔵様がたくさん並んでいましたという記事がね載ってたんですよ。
そうなんですよ、その広い敷地の中に奥の方に、まあ、昔でいう保育園、今の養護連携型子ども園ゆりかごがあるんですよね、川島さん。
はい、そうですね、これももう古い話なんですけれども、もともとは昭和の25年の10月に、宗教法人立の妙心寺保育園として、設立をしたものが最初になります。で、その時の住職であった、私の祖父になりますが、初代園長が、まあ、第二次世界大戦の戦後の混乱期に育つ子どもたちの状況を心配して、まあ、智勝院の本堂を開放して近所の子どもたちを集めて保育をしたのが最初だったようです。はい、で、まあ、その後、まあ、宗教法人から社会福祉法人に法人格を、変更しまして、ゆりかご保育園という名前になり、今から10年ほど前に、養護連携型認定こども園の、こども園ゆりかごと名称、やり方を変更して、今のところ運営を、はい、し続けております。
なるほど、まあ、場所がですね、妙心寺の中にあるということもあって、まあ、自動車も通らないですし、園の周りはまさにもう緑豊かな時代劇をいつも撮影されているようなところですから、いい環境の中で子どもたちは楽しい、学べるんですね。
そうですね、本当に、まあ、園の周りはね、もちろん、本山の塔頭ということで、山内ということでお寺ばっかり、37か寺が固まっています。で、まあ、それだけでも自然豊かな環境の中にあるんですけれども、まあ、園の中、敷地内だけでも40種類を超える、木々が育っていますし、まあ、鳥も動物もたくさん来ます。でも春には園庭で当たり前のようにお花見ができたり、今の時期だとモミジもたくさんありますんで、まあ、園庭の中にいながらモミジ狩りなんかも、はい、できるし、虫捕りも、ね、もうそのような自然に親しむことがもう全て園の敷地内でできるっていう、まあ、そんな自然に満ちた環境の中で小さい子どもたちと一緒に育っていけるっていうのが本当にありがたいことだなというふうに思っています。
すごいな。
そうですよ。そしてね、私この園に寄せていただいて驚いたことが一つあってね、リードをつけてないワンコが園内に尻尾振りながら歩いてたんですよ。
あら、
子供の横を、
あら、ま、
子供たち当たり前の顔して普通に過ごしてる横を、 大型犬が歩いてたんですけど、川島さん、ね、そうんこれは何ですか。
もうちょっとね違う、あの他の保育園とは、まあ、違うところではあるんですけれども、うん、もうね50年以上、園庭に犬が放し飼いでいるっていうのが特色の一つにもなっています。もう本当にリードなしで園内を自由に過ごしているっていう。で今のところ、今は、3代続けて、黒のラブラドールがいるんですけれども、先代の、ラブちゃんからは、関西盲導犬協会の方から、キャリアチェンジ犬といいまして、まあ、ボランティアになるんですけれども、そのような、ワンちゃんを引き取らせていただいて子供と一緒に生活をしております。
まあワンコちゃんが幼稚園通ってはんのかと思いましたけど
幼稚園に住んでますね。
関西盲導犬組合、そうですね、あそうなんですね。でそのキャリアチェンジ犬っていうやつがいるわけ、やつがって変ですね、はい、ね、いるわけなんですけれども、じゃあキャリアチェンジ犬っていうのはこう、聞くところによりますとね、いろんな事情でその盲導犬の訓練を受けるんだけれども盲導犬にはならないで、進路を変えていくという犬なんですよね。
そうですね、まあ、犬も、ね、人間と一緒で同じもういろんな性格があって、うん、まあ、盲導犬に向いてる子向いてない子っていうのがいまして、あ、まあ、向いていない子は、ね、繁殖犬になったり、あの広報する広報犬になったり、まあ、一般の家庭で飼われるキャリアチェンジ犬として育ったりっていう風にいろいろですね。
いやでもその私なんかは、ね、犬怖い方なんですよ。子供さんで怖がったりはないんですか。
ね、もちろん最初はあの怖がる子もいますけれども、もうあの一緒に生活をしていく中で、もうあの犬嫌いの子どもも職員も保護者の方も、あのゆりかごにいる子だけはあの犬は怖いけれども触れるっていう風に、あの皆さん変わっていきます。はい、
もうなんかお名前とかついてたりするんですか。
そうですね、今の子はねアルトちゃんって言いまして、3歳の女の子で、はい、ちょっと臆病なところがあってね、あの自分から子供に、あの子供の方に向かって行ったりすることはないんですけれども、うんうん、はい、あの子供たちがサッカーしたりしてると、もうボールを見てたまらなくなって追っかけていってね手でボールを押さえて子供にハンドって言われたりしているような。
ハンド、はい、そうですか、
はい、手じゃないんですかね、
ね、まあ、そんなたわいもない姿と触れることで、まあ、小さい命にもちゃんと心があるんだっていうことをね、はい、あの子供たちにもちゃんと知っている、知ってもらえる機会になったらなと思って続けております。
そうですね、皆さん同じ生き物であったり、同じように生きているということ、人間と同じだということと、あとはまあ、みんなが仲良く生きていこうというようなところ、これはまさにもう仏教の宗教教育かなというふうに思うところもあるんですが、
はい、
それ以外にも子供にゆりかごでこだわってらっしゃることって川島さんありますか。
はい、そうですね、ね、一つ本間門に触れるっていうことですかね。
はい、
まあ、いろいろあるんですけれども、その中の一つで、まあ、子どもたちがお昼ご飯を食べるときに本物の、漆塗りのお椀を使ってるっていうことが挙げられます。
うわ、
はい、
すごい
ね、まあ、割れないものとか危なくないものを選びがちなんですけれども、まあ、本物を大切に使う、心っていうのかな、まあ、そういうのを、育みたいという思いで、まあ、本物の木と本物の漆からできているお椀を使っています。
すごいですね、
洗うのも大変だと思うんですよ、
ね、
うん、
食洗機が使ったりはできないので、うんうんうん、まあ、一つ一つ手洗いでっていうことにはなりますが、まあ、メンテナンスをしっかりしながら使えば、そこら辺のものよりも長く使い続けることが、ね、できるかなと。
そうですよね、はい、やっぱそういうものを大事にするっていう心大事ですね。
そうですね、物を大事にするって本当にそれを教えてあげることはとても大事なことだと思います、はい、まあ、まあ言うと悪いですけど、やっぱり私立の園やからこそできるかな、公立だとなかなか予算の問題であったりがあって難しいというのが思いますし、
そうですね、
こういうことに大事だなと思う保護者の方はぜひとも子どもゆりかごに行っていただきたいなと思うんですけども、
はーね
ー、まあ、私立というか、まあ、ここはお寺さんとして運営されている子ども園だからこそできるという教育は他にありますか。
そうですね、まあ、私立でもちろんしてるんですけれども、うん、まあ、全州寺院の中で運営してるっていうことで、まあ、全州ですんで3歳以上の子どもは毎月1回座禅会を行っています。 はい、子供ってね、ずっと動いてる生き物ですんで、うん、まあ、心をちょっと落ち着かせる機会っていうのはね、はい、大事にしたいなっていうので、まあ、1日に1回25分3回ほど座ります。もう大人なんか顔負けなぐらいね、しっかり座るんですけれども、まあ、子供たちの中では、まあ、ゆりかごの生活の中で2番目に嫌いな授業、行事として知れ渡っています。
2番目、
はい、
2番目っていうことは1番目があるわけでしょ、
は
い、
1番目はね、何だと思われますか。
ちょっとしたクイズが出てきました
ね。あら、何でしょう。
2月3日の節分行事が一番怖い。
お豆さん巻いて楽しいじゃないですか、
ね、ちょっと可愛い鬼だけじゃなくって、まあ明神寺の中にありますので、その中の修行道場から本格的なちょっと怖い鬼もやってくるんです。なのでもうその日が一番子供たちは嫌、恐ろしい、で恐ろしい、次に嫌なのが、じっとしていなければいけない、その座禅会っていう風になってるんです。
そうなんだ。いや、ちょっとね、さっきね、この、ね、パンフレットっていうんですかね、子供園のね、見せていただいて、かわいいお写真載ってました、ね、座禅組んで、ね、ちっちゃい足と手組んで ね、
そうですね、
かわいい、
ね、子供たちはね、やけど、ね、ちゃんとやらないといけないと、そういう思いでやってくれてるみたいで。ね、その思いがなんか自分の力でやらんなあかんことが出てきたときに、ちゃんとやりきれる力につながるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、
はい、
なるほど。お寺だけに仏もいれば鬼もいる。
そうですね、
ということも。
そこです、ね、
学習をしてもらう。
そうですね、そこも勉強ですよね、うん、なるほどね。そうなんや、
ね、
ね、でもそういうことをやってると子どもさんも落ち着く時間っていうのができていいですね。
そうです ね、うん、まあ、毎日ね、朝の時間に、まあ、ホールに仏壇があるんですけれども、まあ、その仏壇の前で短いお経を読んだり、お話をしたりって、一日の中でもそのような静かな時間を持つっていうことを、少し取ったりはしています、はい、
確かにそれも大事ですね。
そうですね、
まあ、まあ当たり前ですけども、それこそいただきますとかありがとうなんかもちゃんと教えてあげるでしょうね、うんう
ん、ね、そうですね、もちろんいただきます、命をいただきますとか、ね、そういうこともちゃんと、体感として分かるように、教育保育をしているつもりです。で、まあ、ありがとうの反対語ってご存知ですか。ありがたい、ありがたい、あることが難しいの反対っていうのは、まあ、当たり前っていうことがあると思うんですけれども、
当たり前、はい、
まあ、当たり前のことでもありがとうって言える、うん、そういう気持ちを持つことが大切なんじゃないかなと、そういうことを小学校に上がる前の子どもたちに、身につけてもらえればなと思って、日々保育を行っています。
素晴らしいですね、はい、いや、
そのような考え方から今度は、子どもたちに教えていただく機会として、こちらでも、告知しましたけれども、5月に行いました、
はいはい、
京都歴史回廊協議会の春のお室お花祭りにご参画いただきました。その時のこともまた教えていただけますか。
はい、まあ、毎年ゴールデンウィーク明けの土曜日に、春のお室お花祭りっていうのを、もう何回ぐらいですかね、結構な回数行ってきてるんですけれども、最初は明神寺の若手和尚だけで、地域の新1年生の、健康と学業の成就を願って、始めたもんなんですけれども、せっかく近くに宗派は違っても同じ仏教の仁和寺があるんだからということで、現在は、一緒に共催で、行わせていただいてます。でも1年生だけに限らず、まあ、就学前、就学後も含めて、まあ、小学生6年生ぐらいまでの子どもたちの、成長を願って花祭りということで、うん、まあ、4月8日がお釈迦様の誕生日なんで、それにあやかって地域のお寺もお尚も、地域の子どもたちの健やかな成長を願ってるんだよ、応援してるんだよっていうのを、知ってほしいなというふうに思いながら、そのような行事を歴史回廊協議会さんと一緒に、うん、はい、行わせていただいております。
わかりました、これからもよろしくお願いいたします。
はい、本当にいつもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
地上院住職としても、そしてこの子ども園ゆりかご園長としてもね、ますます、はい、川島さんにはご活躍いただかなくちゃいけないんですけど、ご活躍といえば、そうそう、大事なお知らせがあるじゃないですか。
はい、今日は もう本会の一番大事な事業としまして、
はは、
本年度2024年度京都歴史回廊協議会は創設20周年を迎えます。この度記念事業を企画いたしましたので、ここで告知をさせてください、
はい。
記念講演会とパネルディスカッションという形の2本柱で行います。まず先に日時を申し上げます、
はい、
12月14日土曜日の15時から17時30分まで、場所は立命館大学の衣笠キャンパスで行います。で、まず最初日本柱の一つ記念講演会、この番組にも出ていただきました本会の幹事楽旅代表取締役山村淳也さんに講演をしていただきます。大事ですよ。紫式部と清少納言が残した京都の観光遺産、なんと今一番旬なネタでお話をいただきます、
はい、
山村さんがお話するんですが、とても面白い
ですよね。
決まってます、
はい、
でこの後パネルディスカッションを行います。コーディネーターじゃない、ごめんなさい、ファシリテーターとして花園大学文学部日本史学科教授の松田孝之先生にファシリテーターを行っていただきます。本会の副会長です。でパネラーとしましては、今までこの番組に出ていただいた学生ボランティアガイドのまず若手の意見を聞きます。これが本郷さんというボランティアガイド学生から来ていただきます、はい、立命館大学の文学部4回生の方に来ていただきます、はい。で今回は仁和寺の関西課配管課課長の金崎義信さん、この方が常任幹事で参画いただいてて、以前は代理で取越さんという方に来ていただいて出演をいただいたんですけど、今回大物金崎さん、そしてまた出演いただいた北野天満宮東川楠彦さん、そして明神寺からは本来は川島さんにお越しいただくんですが、どうしてもやんごとなきご事情からご欠席なので、はい、日坂公文さんはどのようなお方ですか。
はい、明神寺、まあ、塔頭寺が46か寺あるんですけれども、まあ、その中、まあ、古くから、脈々と儀式を、受け継いできたり、その塔頭寺の取り決め事を、全部司っている一三会という組織があるんですけれども、うん、まあ、そちらの会長である、天球院住職の、日坂さんに、パネリストですかね、はい、として参加を、ね、はい、していただくということに、はい、なっております。
という豪華な内容で、今後の京都の北西部、我々歴史回廊協議会エリアのことを中心にですが、京都の活性化のための未来を語りたいと思っております。で募集定員は300名先着順となっております。参加費無料ですので、はい、ぜひともお申し込みいただきたいんですが、
はい、
いつもの通り、本会のウェブサイトをお探していただいたら、そこから申し込みのフォームがございます。ウェブからすぐに申し込みできますので、
はい、
ぜひとも興味のある方お急ぎの上 お申し込みください。もう先着順となっておりますので、300名となってます。もうすでにお申し込みが入ってますので。
あ、そうですか、はい、これは急がなきゃ。
お急ぎください。何せ山村さんのファンが早い。
あ、そうですか。
山村さんがボイシーで告示なさったらすぐに入るんで、
はい、はい、ぜひぜひ京都歴史回廊協議会で検索しましたらすぐ出てまいりますのでね、はい、そちらの方からお申し込みになってください。はい、
お願いいたします。
ありがとうございます。今日はですね、大本山明神寺塔頭智勝院住職、そしてこども園ゆりかご園長の川島英二さんにお話伺いました。川島さん、ありがとうございました。
はい、本当にありがとうございました。
はい、
京都歴史回廊協議会絹掛けの心、次回は12月27日です。今日はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。